皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
なんかちょっとまだ鼻声が
ちょっとまだあれからもう一回あの一山ありましたんで、
はい、一山ですか。やっぱり子供からこう移されるとなかなか治らないもんですかね。
結構子供の風邪は強烈ですね。まあね、もうでも大丈夫なんで、
時期がそういう時期なんでね、
はい、
早速ちょっとクイズからいきたいと思います。
おお、はい、年末のクイズ、はい、ね、始まりますね、はい、はい、
前回のクイズもね、
はい、
100-1 話なんて始まったんですが、はい、部下後輩を持つ人の、はい、約 70% が人材育成で悩んだことがあると言ってるんですね。
あ、
さて、
はい、
何に悩んでたでしょう。ベスト3、
まあ例えば、
はい、
うん、言ってることがちゃんと伝わらないとか。
ああ、うんうんうん、言ってることが伝わらない、
うん、とか、まあ、理解してもらえないとか、
うんうん
うん、うん、あと教え方がわからないとか。
ああ、そういう人多いですね最近ね。
そういう話も聞いたことはあるんですけど、うん、
なるほど、
はい、
あとは、
いや、あとですか、あとはまあ、うーん、自発的な人が少ないとか。
ああ、自分で考えて行動するね、
うんうん、
言われたことしかしませんもんね、
うんうんうん、
これね、一応答えから言うとね、
はい、
まず第3位、
はい、
指示待ちで自発的に動かない。
あ、ちょっとこれ当たってますね。
当たってますね今ね、はい、本当自立行動型っていうことなんでね、
うんうんうん、
で第2位、
はい、
なんと褒め方とか叱り方がわからない。
あ、なるほど、
うん、
なんか褒めるのは結構できてるかもしれないですけど、みんな叱り方っていうのは。
そうなんですよね、
うんうんうん、
よくあのプロ野球なんかでね、
うん、
あのコーチ、鬼コーチになってね、
はいはいはい、
俺は悪者になるんだっていう役割の人もいますけど、
うんうん、
一般社会でね、うん、俺は悪者になるからっていうのは、
はい、
パワハラセクハラにつながっていくんでね。
もうね、そういうこと今なりますよね、すぐ ね、
は
い、
だからちょっとこう難しいところなんですが、そして流行る第1位は、
はい、
部下後輩のモチベーションや能力が低い。
あ、それあのこの前ちょっと見ました、なんかあのもらった資料があるんですよ、講習会に行った時に、
はいはいはい、
その日本人の熱意、
あ、熱意、
熱意が139カ国中、
はい、
132、
ちょっと待ってください、139カ国中132、
はい、はい、
そんなに低いんですか。
だからその熱意というか、そういう思いみたいなのがちょっと今弱いっていうのが全国的で世界的に日本がやばいらしいですね。だからモチベーションが低いんですよね、うん、
だからそういうモチベーションの低い人を、まあ、どうやって育てていくか。
そうですね、
で一般的に我々ねよくリーダーシップ研修とかね、うんうんうんうん、なんとかあるんですけど、
うんうん、
なんかそういうテクニック方法論だけじゃなくて、
うんうんうん、
本質なことから伝えないとダメなんだけど、
うんうん、
なんかそう言ってない、
うんうんうん、
なんか営利的に企業もね研修やってますって、
うんうん、
なんかそういうのがねいまいちこう見えてこないっていうところ
なんですよね。
そうなると、
はい、
はい、まあ例えば当然ディズニーって有名なんですよね、
うんうん、
ディズニーでいう人の育て方が、
うんうん、
まあ、いくつかあるんですよね、
はい、
特にこの上位2つを当ててください。
今日は質問が多いですね、
なんとなくの感性で、もうリエちゃんのね経営者としての感性で、
なんか私たちの会社でもうここは意識してしようねって言ってるのは、なんでこれをやんなきゃいけないのかなっていう理由付けというか動機付け。
なるほど、それ目的と目標というところですか。
あ、そうですそうです、をとりあえずそこを何度も何度も伝えて1000回言うつもりで何度も伝えるっていうのはやってます。
なるほどね、はい、その目的目標の明確化ってよく言うんですけど、
はい、
それ一言で言うと何でしょうね一体。
着地点とかですか。
ゴール。さすが経営者、違うね。
を のスタッフにイメージさせるというか。
そうね、
はい、
これディズニーでいうとね、
うん、
ゴールを見せるってことなんですよ。
うーん、
やっぱりそこってとても重要で、
はい、
ただそのゴールを見せるっていう見せ方をどういうやり方でやるかによってはまあ企業によって違うんですけどね、まあ、これ長話すとね3時間ぐらいかかるんで
長い、はい
はい、でまあそうなんですけど、もう一個大事なことはあるんですよ、
はい、
さあもう一個何でしょうか。
もう一個ですか。なんかうーん、私研修とかっていうか、まあ、合宿とかするんですけど。
ああそうですね。
そういう時とかに気持ちを高ぶってもらうために、
はい、
なんかいろんな会社とかのビデオとかで見てちょっとお気持ちを高まらせるみたいなのをやってます。
なるほどね。実は先週ですね、
はい、
神奈川県のおっぱま市にですね、
はい、
おっぱま市と、日産の合同の大会があってですね、
はい、
これ全国にまれに見る大会なんですが、
はい、
車椅子の全国大会があったんですね。
あ、はいはいはい、
でここに来る大会は当然プロのアスリートは来るんですけど、
うん、
その前に、うん、一般の方ですね、
うん、
まあ、要は160人の子供たち、
うん、
選定制の子供たちのレースがあるんですよ、うん、
パラリンピックみたいな感じ
の子供バージョンみたいなね。そういう子供たちに、
はい、
あのスポーツの楽しさを教えるためにね、
うん、
当然親も全員来るんですけど、
うん、
160人の車椅子のね、
うん、
子供たちが 2.5 キロ漕ぐんですよ、
はい、
誰一人ね諦めないんですよ。それで
グッときますね、
うん、でその 2.5 キロをね、
はい、
最後のランナーって2時間半かかるんですよ、うん、
お
みんなもう応援のしまくりですよね、
うんうんうんうん、
でふとこう考えた時に、
うん、
僕らはこういろんなものを教えてもらうんですよ、
うんうん、
例えば我々健常者はね、
うん、
人間の五感って普通にあって、
うん、
何もそこに疑問感じませんよね、
うんうん、
でも手がなかったり足が動かなかったり、
うん、
目が見えなかったり、
うん、
いろんな障害を持ってる人こそ、
うん、
実は頑張ってて、
うん、
でちょっと話飛ぶんですよね、
うん、
これがまあ、僕あのロンドンのパラリンピックにね、
うん、
視察に行ったことあるんですが、
はい、
ロンドンって障害者スポーツの発祥の地なんですよね。
うん、
で実は戦争で、
うん、
手がなくなった足がなくなった方々が、
うん、
こう悲観してる人たちに、
うん、
スポーツを通じて、
うん、
モチベーションを上げるためにね、
うんうん、
でその時のグッドマン博士っていう方がすごい言葉を言ってて、
うん、
失ったものを数えるな、
うん、
残された機能を最大限に活かせっていう、ね、
うん、
この名言でね、うん、
はい、
随分救われた人いるんですよね。でそう考えると我々って健常者ですから、
うん、
当然手も足も目も見えて、
うんうん、
ね、障害持ってないんですよね、
うんうんうん、
だから我々のもしかしたら悩んでることってすごいちっぽけなことですよね。
そうですね、
人間関係だ人の批判だってね、
うんうんうん、
でも障害持ってる人はもっと頑張ってますよね、
うん、
まあ、そういう子供たちが頑張ってる姿を、
うん、
まあ、20人の学生連れて行ったんですけど、
うんうんうん、
彼らにとって多分ねその感動を体験させるっていうことが、
うんうん、
今回の目的にねすごいマッチしたと思うんですよね。
うん、
そう考えるとどうですか、うん、お仕事的に。
ちょっとまだできてないもっと感動体験っていうのをスタッフにまずしてもらうっていうことがちょっと私今聞いてて私自身ができてなかったなっていうふうに気づかされました。
なるほどね、
はい、
このゴールを見せる、
はい、
感動体験させるっていうのが、
うん、
やっぱり我々の仕事のベースになって、うん、
はい、
それが最初に言った部下後輩のモチベーションや能力に、うん、まあ、つながっていくのかなと。
そうですね、まあ、まずはこっちからちょっと変えていかなきゃいけないですね。
はい
はい、
ということで、まあ、部下後輩を持つ人の、
はい、
人材育成、う
ん、はい、
どうしていくべきかというお話を今日はちょっとね、
はい、
かいつまんで話していきました、
はい、
では次回に向けて、
はい、
あ、そういえばもう今年最後ですね。
あ、今年も1年ありがとうございまし た。
ではまたハッピーニューイヤーが迎えれるように、
はい、
合言葉でいきましょう。
はい、ラブ
ドリーム
ハッピネス、
バイバイ。
バイバイ。